それでは聖書をお読みいたします。詩編119章105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。それでは、証と分かち合いということで、ちかこさんに、お願いいたします。
そうですね、本当にこの箇所は短いですで、すごく有名だと思いますけれども、英語では、読みますね。 Your word is lamp in my feet, a light on my path。 本当になんか、そのまんまなんですけれども、私すごい詩編がすごい好きで、結構いろ前もいろんな多分詩編から撮ってると思うんですけど、やっぱりこの今週その私のバイブルアップでもこれ多分出たのかな、でもう一回なんか読んでたらまた出たので、こうすごく好きなんですけれども、でなんかいろいろなんかどの箇所選ぼうかなと思ったらまたここになんか戻ってきたので、やっぱり今日はじゃあここにしようと思って、みんなとシェアしたいなと思ったんですけれども、そうですね、なんか本当になんかなんて言うんだろう、この御言葉はなんか本当に神様からの言葉ですよね。なんか God's word で、なんか本当になんかいろいろ読んでたんですけれども、やっぱりなんかそのマニュアルってなんか、ね、車のマニュアルとか、ゲームのなんかボードゲームとかなど絶対なんか説明書とか、入ってるじゃないですか。なんか物を買ったりとかしたらなんか説明書が入ってるってあるんですけども、でもなんか本当にそうだよね、なんかやるときにはなんかそれをステップバイステップじゃないけど、それを読まないと、なんかゲームのやり方が分かんないとか、車の何かがあったらマニュアル見ないと、何が起こるか、どこが何が合ってるか分かんないっていうのと同じで、ここはここもそうですけど、本当になんか聖書っていうものはそれと同じなんだなって、そうなんだっていうのは本当にまたこれを読んで思いました。やっぱり自分もそうですけど、なんか私マニュアル見るのとかすごいなんか嫌で、なんか絶対なんか最初から最後まで絶対読まないですよね。なんかめんどくさいって思って、なんかすぐなんかちょっとなんか重要なものだけとなんかこう掴もうとして、なんか全部こう見えてないっていうか、やっぱりそれもそう、なんかここがすごいその象徴してて、やっぱりなんか世の中ってそうなんか聞きたいものを全部こうなんか取って、本当に重要なもの全部、そのストーリーってやっぱりこうちょっちょじゃなくて、やっぱりこう最初真ん中最後なんかあるじゃないですか。なんかそれもすごい重要だなと思って、やっぱり神様も私たちにその神様これをいただいてた神様の言葉は本当になんていうの、何かあってもなんかステップバイステップだから、この言葉は本当にシンプルだけども、なんかこう別にこう日本語でなんて書いてあったっけ、もう一回、私英語ではあるけど日本語でも、そう、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です、ってその絶対何かが起こるとか、絶対このストレートになるとか、なんて言うんだろう、別に簡単じゃない、なんかじゃないけど、だってここに書いてないじゃないですか。別にこの書いてることは簡単だけど、実際どのような感じでそこにたどるかっていうことも書いてないし、どのくらいかかるかっていうのも書いてないけど、神様はその私についてきなさいっていうか、ステップバイステップだから、その次全部は見せてくれないけど、少しずつその神様をこうの御言葉と神様の言葉を信じたら私たちの道というかが開けるというか、自分がこう決めるけど、でもそれは神様が見せてくれるんだなということかなと思いました。だから 絶対にこう全部が見えて全部が素晴らしいというわけじゃないけど、でも絶対神様はなんていうの、次の道を私たちにこう与えてくれるっていう、どっちに行くか分かんないけど出してくれるっていうことかなと思いました。で、あとは何て言うんだろう、そうですね、それをなんか毎日の私たちの生活にそれはなんか通ってるなという。だから毎日いろいろ起こるじゃないですか。でもそれもやっぱり神様が私たちにこうどうするかというか、それをなんか見せてくれる。だから間違ってない、間違ってないで分かんなくても、神様がそれを私たちにこう照らせて、それを見せてくれるっていうのかなと、感じました。やっぱりこう、何て言うの、暗闇の中というか、やっぱりね、なんか暗いと何も見えないっていうのがそうなんですけれども、やっぱりその暗闇の中でもやっぱり光っていうか、すごいなんかね、なんかな暗い中でもやっぱりフラッシュライトとかあれば、あ、光とか、ろうそくとかあれば、あ、光見えたとか、なんか、それでもなんか、その光を見て、わーっとなんか、やっぱり、ね、人間だとそう、なんか、おっと感じるじゃないですか。だから、それと同じような感じで、神様の言葉、それ私、なんか、神様が、私たちをこう、なんか、見せてくれるというか、私たちのこう、ライトだな、ということを感じました。なんか、すごい短いんですけれども、なんか、そう、すごい、今週はそういう、なんか、こういうシンプルですけど、やっぱり、あ、そっか、なんか、毎日なんかいろいろあっても、やっぱり神様っていうのは、ね、私たちの味方であって、すごい、なんか何があっても、まあ、私たちの味方ですってか、私もそういう、いつもなんかあっても、絶対なんか、ま、世間はか、なんか周りの人は気にしなくても、やっぱり神様と自分との、なんかリレーションシップがあればそれでいいなと、思いました。世間はなんかすごいざわざわざわっとしてても、やっぱり神様は私たちの味方であるということを、感じました。
ですけども、私個人的にこの、最初こう田辺さんがこの曲ですね、賛美歌をこうやっていて、プレイズですか、やっぱりやるんだと思って 思ったんですけども、いや、あの歌って僕好きなんですよ。なんかね、80年代のロックをね、彷彿させるようなリズムで、なんかトトとかいたじゃないですか。ああいう感じのなんかこう、放出させるような、ちょっと70年代よりもちょっと変わった、ベースラインがすごい好きで、それはいいんですけど、それであの曲は覚えてて、で、確かに本当に、なんていうか、この、御言葉っていうのは私の光なんですよね。でも、今の、人っていうのは、自分は思ったんだけども、自分も含めてね、インターネットっていうのがあって、YouTube とかがあって、人の御言葉じゃない、人の言葉を絶対影響されるっていうのがあると思うんですよ。で、もう、何百という、日本人でも、アメリカ人だとも、もっとあるかもわかんないけど、なんかそういうことがあったら、え？とか言ってこう、それは違うんじゃないかとかって、なんか自分の意見を言っちゃって、でおまけにそれをなんかこの、お金を払ってなんかするのもあるんですよね、YouTube で、確か。名前言いませんけれども、それで、それでこう、その人の、その有名人ですか、その人の意見を聞いて、なんかする。本当なんかすごい変な世の中になってきてますよね。昔なんかだったら、その言葉を、なんか人の言葉なんか、本当、外行って おっさんに聞くとか、そんなしかできなかったので、今はもうなんか悩みとかあったら、全部そのインターネットの有名人みたいな、そういう人たちの言葉を聞いて、なんていうか、あ、そうなんだとか思ったりして、結局はやっぱり自分は思うんですけど、人の言葉って結局は俺の言葉と同じだ。俺も人だから、そういう人ですよね。だから最近それが分かってきて、やっぱりもちろん人の言葉っていうのは、ある面ではこの自分のない分かんない部分を示してくれるっていうこともあるけれども、やっぱり一番はやっぱり神様の言葉、要するに聖書ですよね。そこから神様がどういうことを言っていくかというのを理解する。そうすると本当に自分の道っていうのが照らしてくれるという、そういうことをね、最近本当つくづく思います。まあ、要するに自分もんですけど、それは何ていうか、人とか、やっぱり人じゃないんだよ。神様を第一に思うっていう、それから人を愛する。まあ、イエス様がおっしゃったね、それにつながるのかなと思いました。素晴らしい箇所だと思います。何かありますか、皆さん。
何
いつもさ、夫は話しづらいって言ってるから、ね、言うじゃない。
でも今日は珍しく会社の愚痴がなかったから、仕事の愚痴がなかったじゃん、今日は。いつも愚痴じゃないんだけど、別に。
いや、だからね、私が先になんか言った方がいいのかなと思って、どうなんでしょうね、
言う
怖
こと
い。
があるんだったら言ってく
い
だ
や、
さい。
別にそっちでもいい。私と言うことなんて。いや、私はね、思ったのはね、私ね、そんなにね、聖書をね、申し訳ないんだけど、読まないのね。読まないの。それでね、お当番が来るときにね、ガーンと思って、それでね、神様どうしよう、イエス様どうしようって言って、それでね、一生懸命ね、読むのね。そういうふうな感じになっちゃって、だからね、でもね、割と、ちかこさんが言っていたね、なんだっけ、神様とね、いつもリレーションシップを取るっていうのは、結構やってる方だと思うのね、なんとなくこう、何に関しても話しかけてるような感じはあるからそうなんだけど、その聖書を読まないっていうのがさ、一回通読したけどさ、結構大変だったじゃない。それでもう口から溢れ出ちゃうような感じになっちゃってさ、それでね、そういうことがある。それでね、今のでね、ちかこさんがさ、マニュアルを読まないでね、いるとこだけ読んですね、それでね、できたようになってるけど、結局わかんなくてね、それでね、全体像が見えないっていうので、それですごいね、そうか、聖書読まないってことはそういうことかって、今ね、すごいよくわかってね、なるほどとね、すごい納得したのがね、一番感動したから、自分の。感動した、すごい、めっちゃわかそういうことかと思って、それが、一番今日大収穫って感じ。
かなりの収穫だと思いますよ、
そ
これ。
うだよね。
そこはやっぱり重大でしょうね。マリさん。マリさん。
前もお話ししたことがあるけど、私の息子の名前は、ここの、その灯火と一緒に、神様の言葉と一緒に生きていってほしいっていう願いを込めて、作ったね、ここの箇所から名前をつけたんですけども、私もあやさんみたいに、今日の、言われた、ちかこさんが言われた、やっぱりこう何にでもマニュアルがあるように、聖書が私たちのマニュアルだっていうのを、 すごい心に来てですね。で、やっぱり、この忙しかったり、こう人生を生きてると、本当私も聖書を斜め読みで、なんか、必要な時だけ、そうやって何かをし、発表しなければならないとか、なんか必要な時だけ、本当に困ってて、っていう時だけ、こう斜め読みで、あ、はいはい、みたいな感じで読んでしまって、すごくこう、息子が生まれた時には、こう、人生をそうあってほしいみたいな、こう、その子に願いをかける感じで、こう、綺麗事じゃないけど、そういう名前をつけても、お前がどうにか、お前がそういうふうになんか歩んでるのかみたいな、自分自身が、なんか、っていうのが、やっぱりこう、ちょっと今日は、こう、次回の御言葉になってしまった。っていうか、もう一回、やはり本当に人生の、聖書は人生の指針なんだな、っていうふうに思いました。はい、以上です。
いや、なんかね、まとまってないんですけど、ちょっとさっきの技術さんの YouTuber の話を聞いて思います。なんだ、クラブってやつ？もしかして。YouTube クラブってやつ？もしかして。なんか、
いや、なんか
こっち
ね、
がサブスクライブするんだけど、金払っ
そうそう、
て、
なんかあるよ
ク
ね、
ラ
そ
ブと
の、
かになるの、ちょっと覚え
なん
てない
か
け
そ
ど。
う、1000円とかさ、なん
そう
てさ。
そう、YouTube の話を、金払った人にしか出さないコンテンツっていうのあるんだよね、確かね。興味ないけど。あれ、いや、ちょっと聞いて思ったけど、昔と違うのは、ほら、昔はほら、ちゃんと本が出版できる人とか、テレビやラジオに出れる人の声しか、公には出てこなかったけど、今、素人でもどんどん出て
そう
くるっ
そう。
て、それがいい時も悪い時もあると思うんだけど、ただその誰かに、もう、誰か一人の言葉に熱心になるのって昔からあったよね、多分。
アイドルみたい
アイドルだけじゃなくて、作家とかさ、
な。
評論家とか、なんか90年代の前半って、落合信彦っていう人がすごい人気あったんだけど、なんで人気あったのか未だにわかんないんだけど、すごい、お前らこういう世の中なんだよ、知らないだろうみたいな内容のこと書いてたんだろうと思うんだけど、めちゃくちゃ人気あったよね。で、一冊も私は本買ってないの。なんでかというと、ね、20代、30代、またそれ以上の日本人の男と酒飲んでれば、みんな落合信彦が言っているようにさ、みたいな感じで。わざわざそいつらの話聞いてたら、落合信彦が何言いたいから全部わかるから、本買わなくていいわけよ。また落合の話か、こいつも落合の話か、みたいな感じで。そういう傾向ってなんか、特に日本人はいつの時代もあんのかなって時々思うことがあって、今はこの人が流行り、今、ただ YouTube 世代になるともう、ほんとなんか人前で語ってんじゃねえよっていうやつのところに飛び込んだりするじゃん。ね？飛びつくか、飛び込む。それはまた危険性がすごいあるなとか、思って記者の話聞いてたんだけど、この間の宮内先生の話、ね、やっぱり、イエス様に目を向けてないとブレる。ずれてしまう。だからマニュアルに戻るっていう、結局そういう話だと思います。それがなかなかできないのが人間なんだけど、だからいつも人間ってのはブレちゃうんだけど、でもやっぱりそのマニュアルを持ってるという自分で自信があるかどうかっていうところにが大事かなと思うっていうか、自分には信仰がある、自分には聖書がある、自分にはイエス様がいるっていうのをいつも頭の中に持ってるか持ってないかですごいブレ方も違ってくるし、ブレてもちゃんと戻るところがあるってね。それはすごい特権でもあるし、喜ぶべきことかなと思いながら、何模範的回答してんだろう。ちょっと待ってよ。でもまあ、今話聞いてて、そう思いました。昨日、ゆうべさ、一年ぶりに親子でプロレス見に行ったんだけど、
お
すごいやっぱり盛り上がるね、みんなね。で、ただ先週もちょっと触れたけど、やっぱりその、人が喜ぶことばっかり中心にやってたらまたブレるんだよね。見せる側がこういうものを見せたいからこれで喜べよ、みたいな。でも受けなかったらまあ変えるわけだけど、それはプロレスに関わらず、まあどのエンターテイメントでもそうだし、エンターテイメントにこだわりすぎない芸術とかになったらもっとそうやと思うわけよ。人が受けるものをやってたら芸術にならないかもしれない。だって昔のね、今でも長、 語り継がれてる芸術家って大半が変人じゃん。変人っていうか、当時の感覚で変人扱いされた人が多いわけであって、でもその人たちはやっぱり自分が見せたいのはこれだっていうのをやってきたっていうのがあって、ちゃんと持ってるものを持ってたと思うわけね。で、今またブルース・スプリングスティンとかローリング・ストーンズみたいなお年を召した方々が ツアーとかやってて、必ずみんなに受けるような曲はやるんだけど、でも新しい曲は絶対入れてくるっていうのもあるし、もう新しい曲出さなくていいじゃん、オタクらとか思うんだけど、やっぱりやるんだよね。で、聞くとやっぱりこの人たちやっぱり音楽好きなんだなって、そういうのが感じるわけで、受けるため、金儲けのためだけにやってんじゃなくて、本当この人たち音楽好きなんだなとか思いながら、誰かが載っけた最近のライブ映像とか見て聞いてんだけど、やっぱり何かを持ってるって大事だなってすごい、最近改めて 感じるわけです。その今はちょっとね、人に見せるものっていうのは、やりたいものっていうのはあるけど、そういう例を出したけど、やっぱりさっき言ったようにイエス様っていうものをしっかり持ってるか持ってないかで、やっぱり違うのかなっていう感じました。以上です。
なんか、あやさんがなんかその、聖書読んでないとか言ってたけども、なんていうのかな、その、なんか自分でこう、問題とかあった時に、現代っていうのはさ、ちょっと疑問に思ったんだけど、現代っていうのは、例えばこの iPhone とか、その、セルフォンで、クリックして、その聖書って最初に入れてね、例えばこういう時とかって入れたら全部パーって出てくるわけですよ、御言葉とか。まあもちろん怪しい、そのカルトのあれも出てくるけども。で、何が疑問なのかっていうと、インターネットなんか出てない時代に、例えばクリスチャンの人っていうのは、まあ、60年代、70年代の人たち、まあ、自分が生まれて二十歳ぐらいまでかな、それからコンピューターって出したから、その人たちってなんかいつもやっぱり御言葉をこう持てるように聖書を持っていたのか とか、そういう、まあ単純的な疑問をちょっと今ふと思ったんですけど。まあ、自分なんか今なんか、それ悩んでたときに、ちょっと言葉欲しいとか思ったら、さっきも言ったけどね、電話ですぐ、電話みたいな。ああ、なるほどね、とか。まあ、それもなんか、寂しいっちゃ寂しいけど、もうそれぐらいしかないし、とか。と、皆さん思わなかったです
いや、
か？
実際に持ち歩いてた人たちは多いと思うよ、昔は。
だって私、地下鉄乗ってたら、結構、
あ、
前は、前は、今はね、そんな見ないけど、でも今でもたまに見るな。本ごと聖書を持ってね、地下鉄でコツコツ読んでる人が、前の方がね、電話がなかったから。前の方見たね、携帯。
で、まあ、それこそお年寄りで携帯に慣れてない人とかおるからね。やっぱり聖書持ち歩く人おるんじゃないかな。よくなんか昔、俺、イベントの証とかでも、これは私長年持ち歩いてる、毎日持ち歩いてる聖書なんですけど、とかいうような人とかおったしね。
ああ、まあ、教会でも言うようで
お
す。
るおる、
おばちゃん。あ、これも、わかんない。私の人じゃない。
ただ、一冊ほら、安くはないじゃん、日本語の聖書って。それを今ほら、数ドル、ただでも見れる部分あるし、金出すやつでも、ほんと数ドルだよね。毎月数ドルとかそういう感じで。そういう意味で便利っちゅうたら便利だよね。そこは多分、検索できるっていうのは、自分は素直に喜んじゃうけどね。 ただその、
全体で見れないよね。
何？
本じゃないとさ、全体でこう見れなくてさ、その画面
その
中でしか見ないってこ
そうそう
とよ
そうそう、パッと見のあれがないんだよ。で、
ね、
まあ、例えば悪いけど、カラオケ屋のカタログと一緒で、分厚い本を開いてパーッと見ると、こんな曲そういえばあったっちゅうのと、最初からどのミュージシャンの曲を歌いたいかとかね、曲名分かってるかで検索することがあるわけじゃん。
できるね、
パ
今。
ネルで全部、本がなかったりするじゃん。でも、分厚いのを開いて、おお、こういうのあったとか、この人の曲だったんだとか見ながらやる楽しみっちゅうのもあったりして、それと聖書と比べちゃいけないんだけど、でも感覚は似てるっていうかね。
ね、全体で見れないのはやっぱり辛いよね。私も目がこっちの方がこうどうしても拡大できるから楽だからこれになるけど、全体像が見えないのはなんか
パッと見
辛い
てね、
なと思
パソコンとかでドバッと開かない限りね、
う。
それでも限られるもんね。そうだよね。でもただまあデメリットあると思うけどね。
いや、その全体像見れなかったらやっぱりそこをなんか、まあ、集中してなんかこの御言葉こうなってるからこうなんだっつってなんか前後を見てみなかったらやばいこう理解の仕方もできますよね。
だからその御言葉だけ
そう
が出て
そう
くるって
そう。
か、ああ、そう
まあ
な。
まあなんとなくそのかだから本当全体像
前後に気づくか気づかないかっていうのが、まあな、本持ってたら目に入ったりするもんね。さあ、そうね、なんかおみくじっぽくなっちゃうとダメだよね。御言葉がおみくじみたいになっちゃう。
ねえ、やっぱりさっき言ってたみたいに好きなところしかこうパッと目に入ってこないっていう探してるからね、その答えをね。
だからその、こういう時こういう御言葉があるっていうのも昔から実はあんのよ。例えば日本聖書協会とかはそういうなんかパンフレットみたいなな、あったのあったわけよ。だけど、もちろん検索でもそうなんだけど、何、ま、結局この箇所とかあるわけ。そこでなんかありがたみがね、
物足りないとか。
そう物足りなくなっちゃったりして、それやっぱりそういう探し方も時には必要だけど、でもやっぱり普段から読んでた方がいいのかなとか思うことも多いな。
ね、全体的に読んだ方がいいよね、きっと
読みたくない箇所はたくさんあるけど、でもやっぱり せめて新約には触れときたいなと思うね。じっくり読んでるわけじゃないけどね、いつもいつも。
だから牧師先生たちってまた違う感じで全体像を見てるんだろうね。
ああ、そうね。
まあ、昔なんか、友達のお姉さんの旦那が、牧師やってて、もう僕が30、クリスチャンになったところね、なんかギリシア語とラテン語となんか、
ヘブライ語。
ヘブライ語？ 3 箇所、3つをさ、読んでんだよね、その人って。で、こいつ、勉強するの好きな人なんだなと思ってたんだけども、今から考え、やっぱりその、日本語じゃちょっと、おかしい部分があるんですよね、あれね、本当に。だから、神様のことまあ、そういう意味で一つの言葉で、見ない方がいいのか、どうか。あと、それと何、口語訳とか、それでも意味が違うじゃんか。聖書のことに飛んじゃったけど、そういうの
その訳の違いも、結局それも変な言い方やけど、自分で本当に意味を求めずに言われたがままに流されるっていうこともあるわけじゃん。間違った訳をそのまま鵜呑みにしちゃうってことは。これ本当に、これでいいのかなって疑問も持たずに、これは聖書に書いてある御言葉ですから、つって、間違った訳をそのまま受け入れちゃったらね。それはさっきの話で、やっぱり前後とか、あと全体の意味とか、流れとか、本当に好きだったり興味持ったりしたら、知ろうとするじゃん、人間って。そこだよね。ただ単に、 何も考えずに受け入れる時も必要かもしれんけど、興味を持ってもっと突っ込んでいくっていう気持ちもな、時々はあった方がいいんだろうね。
そう、なんかね、自分もこう歌とか作ってるじゃないですか。で、ある牧師がその、僕の詩の中でね、神殿の幕が破れるっていう、最後にイエス様が死んだ時あるじゃないですか。あれ、生贄の幕っていうふうに自分は解釈、誰かの影響だと思うんですよ、牧師の。それで解釈してんだけど、ある牧師はあれ違うって言うんですよね、神殿。生贄の幕じゃなくて。でも自分の歌では生贄の幕にしてるんですよ。だから、そういうのって、本当は大事なことなんだよね。これ本当に大事なことです。イエス様が亡くなった時。だけども、わからないっていう。
でもそういう感覚的なものってすごい大事だと思う。キジさんがこうだと思っているって、この漠然としてることって、
そ
そ
れ
れ
も
は
なん
それでね。
牧師のあれなんで、
でも
何
なん
だ
か
から。
そうだと思うって思って、そこでなったっていうのはやっぱり感覚的なものですごい大事だと思うから、別にそこで学術的にこうのああのこうのって言わなくても。
ただそれが、明確なものだったら、勘違いを表に出しすぎると良くないけど、解釈の仕方が複数あったら、それはもう、木地さんの感覚でやっちゃっていいよな、木地さんに限らずさ、解釈が複数あるならよ。ただ、場合によっちゃ、本当の意味が一つなんだけど、よくこういうふうに誤解されてます、っていうのもあるじゃん。それじゃなくてね。こういう解釈もあるし、いろんな見方があるんだったら、もう自分の、直感みたいなので
だってこれもなんかさ、前せっちゃんのさ、ご主人がさ、お説教してくれた時にさ、人間ってさ、すんごいパーセンテージをさ、聞いてないっていうふうに、で、結構なパーセンテージだったんだよね、あれ。で、そ
なんか言ってたね、
う言ってたじゃない、こう、
怖いね、あれ。
あれ、なんか
怖いっていう
こう、
か。
何かを教えたとしても、すごいパーセンテージを聞いてなくて、もうほとんど70%超えてるような感じだったよね、あれ
で、
ね。
どんどん減っていくしね。
ね、それで、だからさ、人間がさ、聖書を作るときに神様から聞いた時点でさ、そこでさ、かなり理解できてないというところってあると思うんだよね。わーって言って、で、神様としてはさ、お、すごい、なんか10%だとかさ、いう感じでさ、それでもさ、一生懸命人間って書くじゃん。それでさ、それでも良しとしてさ、聖書とかってこう、どんどん出版されて、神様だって良しとしてさ、広まっていくわけじゃない。でさ、でそういろんな、そこの時点でさ、もう一度翻訳されてるわけじゃない。それで、でそこでまたさ、いろんな言葉に翻訳されているっていうことはさ、これも神様が良しとしたことじゃない。いろんな言葉にしろってことだからさ。で、そこでまたさ、ファーファーファーファーとなってしまう。で、どれも多分神様がこれって言ったのと違うんだと思うんだけれども、でもこうやってこう聖書読んでたらさ、なんかさ、突然さ、なんかこう今私すごいめっちゃ理解できてんだけどって瞬間ってあるじゃない、なんか。だからそれが精霊の力っていうかさ、だから、なんだか分かんないけど、めっちゃ理解できてて、すっげえ分かってんだけど、なんだか分かんないっていうか、精霊の力で読んでんだよね。だからなんかその、キジさんが言っていたその力を、キジさんの感覚的なもので力を得てるって、もうすごいわかるから。だから、聖書ってそういうもんじゃないかなって思う。私なんか外れたこと言ってる。
別に。いやいや、全部の箇所がそうじゃないけど、でもそういう部分は多いよなと思ってね。だから一人の人に書かしてないんだよね。いろんな人に、が書いてるっていうのが面白い部分がある。
で、聖霊と一緒に読んで、で、イエス様、なんだっけ、イエス様といつもこうつなげて読むっていうのは、土橋先生が、土橋先生が言ってたの、イエス様とつなげて。だから、なんかそういうふうにして、こういろんなことでこうぼわーってなっていったのを、でも聖霊とかイエス様と一緒に読んで、こうその中でこうまた助けを受けて理解していくというか。
ね、この詩編もこれも一番長いって、一番長いって
そう
書
そうい
てあったけ
そう
ど、
そうそうそう。
そうって書いてあった。詩編のが一番長い110ね。
試練が一番長いよ。
で、これも結局いろんな人がね、書いたんだよね。そう、今言ったのにいろんな人が書い、なんか書いた、書いたじゃない、詩編。だからいっぱいこんなにある
のか。いや、あの、ダビデと、あと何人かかな。でも分からん部分あるからね、誰が書いたか。でもまあ一番有名なのはダビデだろうね。
あれかな、ね、
まあ最後のあなたの御言葉っていうのはイエス様の、ね、言葉だと私は信じてるし、まあもちろんこの頃はイエス様いなかったけど支援かかるいなかったっていうかそのいなかったっていう語弊があるね。あの もちろんイエス様もこの地球が生まれたことにあるんだけども肉体として存在はしてなかったけれども、でもこの言葉、イエス様の言葉であって、やっぱり本当にイエス様の一番やっぱり灯火なんですよ、私たちに。そうやっぱり思わなきゃ、辛いこととかあって生きていけないですよみたいな、いやそういうことじゃないか、わかんないんだけど。
そこで笑わなきゃよかったのにね、今は。
えへへへへって、こう、録音に入っちゃうじゃん。
ちょっとね、最後で言っちゃった。そういうことですよね。近くさん。最後に、締めくくりをって思っ
ちゃって。じゃあ、祈っていいですか？
もうないの？
うん。なんか、分かち合いができて、はい。よかったです。ありがとうございます。いいですか、
はい、
はい。じゃあ祈りします。すべての父様、今日もこうして、本当にみんなと、話し合いというか、分かち合いというか、あなたがからいただいたものをこうやってシェアできたことを感謝します。本当に、聖書は、私たちの、まあ、英語でランプというか、本当にあのガイドしてくれる丸なれなんで、もっと、私たち、この一週間また、いろいろありますけれども、神様の言葉を本当に忘れないように、どうか、私たちに、またこの一週間支えてください。その、言葉、その神様の言葉を、示してください。本当に毎日いろいろありますけれども、本当に神様が私たちの味方であり、私たちの、本当に光でもあるので、引き続き、私たちを導いてください。今日を、参加できない、兄弟姉妹もどうか、日本にいる、兄弟姉妹のことも覚えて、本当に、また、なんかみんな忙しいというかいろいろあるので、まあ、聖書のこととか言えない時間がありますけれども、でも本当にそのなんか聖書っていうのはどこにも行かないのでいつでも私たちの手元にあることなのでいつでもこうなんて言うんでしょう振り向いてというか探るというか神様がいつも私たちにいるっていうことが、あるのでどうか、それを忘れないようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。